やさしい民族学暮らしの伝言ゲーム。やさしい民族学は身近な物事を入り口に民族学を優しく紹介するポッドキャストです。こんにちは、民族学研究者の岸澤です。やさしい民族学第52回です。先週16日にポッドキャストウィークエンドに参加してきました。お会いできた方も、残念ながらお会いできなかった方もいらっしゃるとは思いますが、個人的には楽しく過ごさせていただきました。岸澤さんですかとお声掛けくださったり、美味しい差し入れをいただいたり、あとご夫婦ご家族で聞いてくださっている様子の方もいらっしゃって、実際に聞いてくださっている皆さんのお顔が見えるとまた感慨深いものがありました。リスナーさんだけではなくて、配信しているポッドキャスターさんたちともいろいろお話できてね、ポッドキャストのイベントって音声が立体として現れるから、そこが面白いですよね。実際に会ってみると。やさしい民族学としては刺繍 T シャツとノートと、あと伝承という雑誌の1号2号を販売していました。会場に来られなかった方のためにオンラインでセット販売をしていますので、もしご興味のある方、欲しいよという方がいらっしゃったら、そちらも見てみてください。5000円送料込みセット2パターン作ってあります。それとポッドキャストウィークエンドでは、本屋 B&B の代表の内沼慎太郎さんとブックバスというところで公開収録をさせてもらいました。おすすめの一冊について内沼さんとお話しさせてもらったんですけど、こちらは今後内沼さんが中心となって配信していく本チャンネルというポッドキャスト YouTube チャンネルで配信されるそうなので、そちらもご興味のある方は聞いてみてください。ちなみに吉川公文館の民族学とは何かについてお話しさせてもらいました。約30分弱、20数分ぐらいの内容になっています。ということで本題に入っていきます。今回のテーマは冬至です。前回もちらっとだけお話ししたかと思うんですけど、12月22日頃が冬至にあたります。冬に至ると書きます。ただ配信日の今日はクリスマスですね。24、25にかけてクリスマスですが、この冬至とクリスマスの日取りが近いことは実は偶然ではありません。柳田邦男はクリスマスにやってくるサンタクロースと、今回これからお話ししていきますが、旧暦の11月23日に行われていた大思考という伝承の内容がよく似ていると話しています。私自身この柳田の言説はあまりピンときていなかったんですけど、怪力による時期のずれだったりを知っていくと、少しずつ柳田の意図も見えてきます。なので今回は音声だけだとやや伝わりにくいかもしれませんが、日本で伝承されてきた冬至、そしてちょびっとだけクリスマスのこともお話ししていこうと思います。それではまず冬至とは何かということから話していきます。冬至というのは二十四節気の一つです。よく私が今は二十四節気で何々にあたりますということをお話ししていますが、これはもともとは中国の戦国時代、紀元前400年から紀元前221年頃までの時代なんですけれども、 この戦国時代に成立されたとされている季節の目安のことです。簡単に説明すると、地球が太陽を一周する長さ、つまり1太陽年を24の節気、季節で割ったものです。新元ではないんですけど、一周しているので約360度を24で割るので、約15日ごとに巡ってくると覚えてもらうと分かりやすいです。そしてこの二十四節気の冬至の日には、北半球では昼の時間が1年で最も短くなります。この昼の時間が長くなったり短くなったりするのは、地球の地軸が傾いていることと関係します。地球が太陽を一周する間に地軸が傾いている分、太陽光に当たる時間が長い部分と短い部分とができるので、季節によって日照時間が変わるということなんです。その中で一番太陽光が当たる時間が短いのが冬至ということになります。現在のカレンダー、太陽暦、グレゴリオ暦と言われるものでは、冬至は12月22日もしくは21日に当たります。クリスマス直前が冬至と覚えてもらうと覚えやすいはずです。そんな冬至なんですけれども、現在のカレンダー、太陽暦より前に使われていた旧暦、つまり太陰太陽暦の頃は、より重要な意味があったようです。その内容を話す前に、太陰太陽暦を簡単におさらいすると、太陰、つまり月と太陽をめどにしたカレンダーでした。中国から朝鮮半島を通じて日本に伝わったもので、飛鳥時代の推古12年、604年に日本で最初の暦が作られたとされています。メリットとしては、月の満ち欠けをめどに一月の長さを決めています。月の満ち欠けの周期は約 29.5 日と一定のリズムなので、安定しているのと、月の形によって目で見ておよその日付がわかるという意味で、わかりやすさ、メリットがありました。一方でデメリットとしては、月の満ち欠けの周期が 29.5 日 ×12 ヶ月をしても354日にしかならないので、1年で約11日1太陽年、つまり地球が太陽を一周する時間よりも短くなってしまうんですね。なのでそのままの月の周期で進んでいくと、1年で11日、2年で22日、3年で33日と、どんどん日付だけが進んでいってしまって、季節と日にちとかバラバラになってしまうというデメリットがあるんですね。つまりズレが大きいということになります。なので、そのズレを3年に1回ほど修正するウルー月、つまり同じ月をダブらせて、ズレを一気に解消させるという対応が取られていました。これがよくいろんなお話をする中で、改暦によって季節がずれましたみたいな話をしていますが、その改暦以前に使われていたカレンダーの内容です。この旧暦、太陰太陽暦の時に冬至がなぜ重要だったかというと、古代中国では冬至が暦の起点にされていたそうなんです。暦というのは現在の私たちにとってはスマートフォンでも見られますし、ごくごく当たり前に把握できているものですが、古代においては暦を作る人々がいて、その人たちが計算して月の日数、29日の月と30日の月を今年は何月に割り振るかというところから計算して決めていたので、その計算のために冬至がいつかということを知るのは重要なことだったそうです。 そして日本で使われていた太陰太陽暦の多くも冬至が計算の原点とされていました。ルールとしては昨日、つまり月が完全に欠けた日から次の昨日の前日までに冬至がある月のことを11月と名付けるのが鉄則だったようです。今の感覚から言うと、なぜ11月から決めるのかというのがピンとこなかったりしますが、おそらくは計算のしやすさの意味合いから冬至が選ばれていたのだと思います。そしてもう一つ、現在の太陽暦と違う点としては、冬至の日付は一定ではなかったということです。現在ではカレンダー自体が太陽暦、つまり1太陽年を365で割り振ったカレンダーになっているので、同じく太陽暦である二十四節気と日付がずれることはほぼないんですね。だいたい 1,2 日の間でやってくるようになってるんですけど、太陰太陽暦だと先ほど説明したようにずれが生じて、それをたまにウルー月で修正するので、太陽暦である二十四節気と月の満ち欠けから算出した日にちがずれていく、必ずしも同じ日が当たらないということが起きてきます。なので現在でも直近5年の冬至を旧暦に置き換えてみると、今年は新暦では12月22日でしたが、旧暦だと11月10日に当たりました。なので旧暦だと現在はまだ11月なんですね。そして2022年だったら旧暦の11月29日、2021年だったら旧暦の11月19日、2020年では旧暦の11月7日、2019年では旧暦の11月26日とだいぶずれがあります。ですが、ひとまずこの太陰太陽暦のルール決めに冬至がある月を11月と名付けるというルールがあるように、旧暦では11月の中に一応必ずやってきていたのが冬至です。この冬至は旧暦では計算の起点になっていた他に、古くは1年の切り替わりの節目と考えられていました。古代中国では一陽来復といって、この冬至に陰が極まる、陰陽の陰ですね、陰が極まって、それを境に再び陽に帰ると考えられていました。冬至に向かって陰が強まっていって、冬至が陰のピークになって、その次の日から陽が大きくなっていくという考え方ですね。そのことを一陽来復と言いました。これは儒教の経典である易経に書かれています。この考え方と一陽来復という言葉は、儒教であったり経典であったりが日本に伝わっていく中で一緒に伝わってきたようです。そして冬至については、冬至、冬中、冬始めという言葉もあります。冬至は文字としては冬に至ると書きますが、暦の上では立冬から立春の前日までが冬の期間にあたるため、冬至の時期はちょうど冬の真ん中にあたるので、冬中という表現も生まれたわけです。そして冬始めという言葉は、冬の厳しさは冬至の後から増してくるということで、冬至が冬の始まりであることを示して冬始めという表現にもなったようです。実際に今年も暖冬かなと思っていたら、ちょうど冬至のあたりから寒さが増してきて、先人の言葉ってすごいなというふうに個人的には考えさせられました。皆さんは 冬至を超えて冬がギアチェンジしてきた感じは体感されているでしょうか。そして冬至に食べるものすることとしては、皆さんも聞いたことがあるかなと思うんですけれども、冬至トーナス、冬至かぼちゃなどといって、冬至の日にかぼちゃを食べるという伝承があります。かぼちゃを食べると中風にならないとされています。また小豆がゆや餅やこんにゃくなども食べるという伝承もあります。それから柚子に関する伝承もあります。有名なものには柚子湯、これは冬至に柚子湯に入ると皮膚のひびや赤切れを治し風邪をひかないようにするとされています。それから柚子を縁の下に投げ込むと火を防ぐ、つまり火事を防ぐということですね、という伝承もあります。ただこの冬至のかぼちゃを食べるであったり柚子湯に入るという伝承は、かぼちゃが日本に入ってきた年代であったり入浴の仕方の歴史を確認すると比較的新しいものだということが見えてきます。というのもかぼちゃは16世紀頃に日本にもたらされました。ゆず湯は江戸時代の町方の銭湯で行われ始めたようです。そして今の私たちのような入浴法、つまりあったかいお湯に浸かる温浴という入浴法は昔はなかったんですね。昔は今でいう蒸気浴で、湯気で皮膚を柔らかくして垢を落とすというやり方で入浴していたので、そもそも柚子をお湯に浮かべてお風呂に入るということ自体が新しいということがわかります。ちなみに柚子自体は比較的日本には早く入ってきていました。ではもっと古い時代に冬至の頃には何をしてきたのかを見てみましょう。正確に冬至に関連して行われてきた行事ではないんですけど、この冬至という言葉が定着する前から11月には神がやってくると考えられていたようなんですね。この神がやってくるという点を一番最初に話したように、柳田国男はクリスマスに共通したものがあると述べたわけなんです。全国的に伝承されているものとして、旧暦の11月23日に神が訪れるという伝承がありました。現在でも行われている地域もあるとは思います。旧暦だと最初に言ったように月の満ち欠けで大体の時期がわかるので、23日というのは下弦の月、つまり欠けていく半月のタイミングに当たるので、暦が定着する前も目視で大体の時期はつかめたのだと思われます。この旧暦11月23日に行われる行事の一つが大祠公と呼ばれるものです。大祠は弘法大師などの大祠、大きいに師匠の師ですね、公は講義の公と書いて大祠公です。この大祠公は東北から山陰地方にかけて行われて、弘法大師、つまり空海などの大師、または大祠公という子だくさんの女性が訪れるとされています。この日には必ず雪が降ると言われていて、その訪れた神様のような存在たちに小豆がゆ、これは大師がゆなどとも言うんですけど、小豆の入ったかゆや団子、そしてこの大師という人は片足がないという伝承も付随していて、その足を連想させる長さの違う 1本は長くて1本は短い箸などを備えるとされています。柳田国男はこの大師というのはお坊さんのことを指すのではなく、昔は大い子、つまり長子のことですね。大きい子と書くんですけど、一番年上の子、つまり神の長子が訪れるという伝承だったのが、大師という音によってお坊さんのこととして伝えられるようになったのではないか、変遷したのではないかと考察しています。この大師公と当時の共通点としては、どちらも小豆がゆを食べていますね。そして柳田が大師公よりも古い伝承として注目したのが、常陸の国不動記の富士と筑波の話でした。常陸の国不動記は713年に成立したとされています。すごく早い時代ですね。これは要約すると、富士の神と筑波の神のもとに親神が訪れるんですね。その親神が訪れるタイミングが新嘗の晩でした。新嘗というのは現代でも行われている新嘗祭に関連するものだとされています。その新嘗の晩は人々は皆物意味をしなければいけなかったようなんですね。親神が訪ねてきたことに対して、まず富士の神は新嘗で物意味をしなければいけないので、親神ではあるけれどもあなたを止めることはできませんと断るんですね。それで親神は富士の神に対しては、お前が住む山は生涯雪や霜が降って食料も取れない場所にするぞというようなことを言って出ていくんですね。その次に筑波の山に登って、筑波の神にまた止めてほしいと言うと、筑波の神は新嘗の晩ですが親神を止めてあげるんですね。そのことに対して親神は、筑波の山は人々が集って食べ物も飲むものも豊富に取れる山にしてあげようというようなことを言うんですね。そういったような話が常陸の国不動記に書かれている富士と筑波の話になります。ここから見えてくるのは、新嘗の晩に神様が訪れるという伝承が比較的早い時期からあったという可能性です。ではこの新嘗祭の時期を確認してみると、現在では新暦の11月23日に行われていて、これは勤労感謝の日にされていますが、元は旧暦の11月の2の卯の日に行われていました。卯はうさぎの卯ですね。卯年の卯です。この新嘗祭は天皇がその年に収穫された新穀を天神地儀、つまり天の神と地の神に備えて感謝の報告を行い、これらの供え物を神からの賜り物として自らも食する儀式とされています。ですがこの新嘗祭は宮中行事にとどまらず、民間でも旧暦11月23日に新穀を備える行事であったり、神の到来の伝承が伝わっていることが分かっています。例えば有名なものには、福井県大井町の二所の森、ここでは旧暦11月23日の晩に新穀の供物を神様にあげに行きます。また伊豆七島では日見様という伝承があって、旧暦の11月24から25の夜は神様が上陸するので神職だけが迎えに行く、普通の住民は家に閉じこもるということが伝えられています。これらの事例を集めて考えてみると、可能性の話ですが、 暦の上で冬至という言葉が広まる前から、1年で日が最も短くなる頃に霊的な存在がやってくる。それは神様であったり大師と呼ばれるものであるわけなんですけど、霊的な存在がやってきて、それに対して新穀、新しく取れた穀物、それはお米であったり小豆も含まれますね、その新穀を備えるという伝承があったということです。そしてその訪れるものの名称は、かつては親神だったかもしれませんが、大師であったり弘法大師であったりと変遷していった可能性があります。現在では冬至と新嘗祭の時期は約1ヶ月離れてしまっていますが、新嘗祭は新暦の11月23日なので離れていますが、旧暦では冬至と新嘗祭、そして大師講というのはすごく近かった可能性があるんですね。いずれも11月の月の中、日が一番短くなる時期に神様へのお供え物をしていたということが見えてきます。そういった伝承のベースの上に、当時に小豆がゆを食べるという行為も行われてきているのではないかなと私は考えています。そしてこの大師講を1年で最も日の短い頃に霊的な存在のやってくる行事として捉えるならば、共に1年の節目である大晦日にやってくる年神様、また節分にやってくる鬼などとも類似する伝承だと考えることができるんじゃないかなとも思っています。この冬至という、これもまた1年の切り替わりの時期、節目の時期に霊的な存在がやってくると考えていたということなんですね。そしてそれは新嘗祭とも関連してくる可能性がある。そのことを柳田はクリスマスやサンタクロースに類似しているのではないかというふうに表現していたのだと思います。またクリスマスはイエス・キリストの生誕祭ということになっていますが、実はこの伝承にも揺れがあるそうなんですね。古くは別の日だったようなんですけど、12月25日に後から決められたそうなんです。その12月25日という日取りのベースには、やはりヨーロッパの冬至の祭りがあって、そこにキリストの誕生という新たな伝承が加わったことで、12月25がクリスマス、イエス・キリストの生誕祭になっていったそうなんです。なので全く関係ないように思える冬至とクリスマスは実はとっても近くて、そしてまた日本でも冬至の時期、1年で最も日の短い時期には神様が訪れるとされていて、それに対してヨーロッパでもサンタクロースという存在が訪れると伝承されているっていうのもまた少し近いものがあって、その部分の比較は民族学の範疇から離れていくものではありますが、洋の東西は違えど人々の考え方に類似性のようなものを見つけると面白いなと思えますね。ただ似ているからといって同じだということは全くの印象論になってしまうので言ってはいけないんですけど、冬至という時期を東洋でも西洋でも見つけていたっていうことは一つすごいなと思いますね。それは積み重なった経験から、このあたりが一番日が短いねって見つけたのか、計算で見つけたのかわからないですけど、そういった自然への観察の力の鋭さっていうことにも驚かされます。ということで、 今回杜氏の話をしてみて、私の中でもまだ整理しきれていない部分もあって、ちょっと分かりにくいなと思われた方もいらっしゃるかと思うんですけど、まとめとしては、杜氏は昼の時間が1年で最も短くなる日、古くは暦の起点だった、暦の杜氏が定着する前から神が訪れるという伝承があり、神刻を備えていた。杜氏も1年の節目の一つだったと考えられる。ゆず湯やかぼちゃを食べる伝承は江戸時代の都市部から始まったらしい、ということを覚えておいていただければ問題ないかなと思います。次回がおそらく2023年最後の更新になるかと思いますが、お雑煮についてお話ししてみたいと思っています。これも今調べているんですけど、その中で私が考えている仮説をお話ししてみます。そしてその仮説を聞いて、ぜひ皆さんのお家のお雑煮の情報もいただけたらいいなと思っていますので、そちらも楽しみにしてください。ではまた次回。バイバーイ。今回も優しい民族学を最後までお聞きくださりありがとうございました。優しい民族学では、リスナーの皆さんの体験したこと、聞いたことがあることのお話や、番組への感想を受け付けています。皆さんの暮らしの情報はまさに民族資料になります。例えば、地域のお祭りのことや、家や日々の食事のこと、あとは季節の行事のお話などなどです。このポッドキャストの説明部分にあるフォームからお気軽にお送りください。皆さんの情報がたくさん集まると、民族学研究を一歩進めることにつながります。それではまた次回お会いしましょう。